日本の強さとは何か、岸田総理が理解すべき真の保守本流。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
岸田内閣がね、誕生して、1週間経った頃と、思いますけども、ちょうどね、今週10月15日に表現者クライテリオンの最新刊が発売になるんですよ、今回の特集はね、日本の強さとは何か。日本ってもうダメじゃないですか今。
そうですね。
でもね、強さがあるはずじゃないですか、
どこかにね。
どっかにね、でね、でどこにあんのかっていうので、サブタイトルこうしたんですよ、亡国を救う道の思想、柔道、あれ柔道って、あれ道って道ですからね、めっちゃ強かったじゃないですか。
強いですね
今回、オリンピック、
これ
井上監督っていうのがね、すんごい立派な方なんですって。僕ね、直接存じ上げないんですけど、みんなが柔道関係者がね絶賛するね、素晴らしい方でね、で今まで日本柔道ってダメだったんですって、長い時間なかなかメダル、昔はお家芸ですごく強かったんだけど、フランスの柔道界とかの方が強くなっちゃってね、もう日本の柔道なんてボロボロだなんて、ボロボロに言われてたんですって。だけどね、井上監督が、ご本人もすごい強い選手でしたですけど、監督をやられてですね、で日本人の一人一人の選手の強さを引き出してったんですよ。そしたらものすごい強くなったんですって、日本柔道って。でね、そういうところにね、やっぱりね、うまい指導者とか、うまい文脈っていうんですかね、うまい環境とか、そういうのを整えるとね、日本人ってね、もうびっくりするぐらい優秀なんですよ。
じゃあポテンシャルは高いっていうことですね、
そうで、ところがね、なんかハラスメントダメよとか、もうこれからはポリコレ気にしましょうとかねお利口線にやりましょうとかね、がんじがらめにするとね、もうなんか陸に上げられた魚みたいになってね、
息苦しいですね、
で日本人には日本人の水っちゅうのがあってね、そういうとこではね、ものすごいおおらかに能力を発揮できるんだけど、なんかこのアメリカ流にしましょうとかね、ドイツではこうですからみたいなね、なんかこう新自由主義ではこういうのがいいとされててとかね、なんかそういうのになってがんじがらめになると、もう全然ダメになると、で今ね、この岸田内閣で日本をこう再生すると言ってるわけですよ。新自由主義と分かれて、それで分厚い中間層を作るなんつってね、こう保守本流ですと、僕は保守本流で、昭和時代のようなああいう成長できるすごいポテンシャルの高い日本にするんだとこう言ってるわけですよ。
明るいですねそれは。
そしたら、ね、じゃあ日本強い国にするんだったら、日本の強さ何か分からなあかんわけですよ、これね、岸田さんね、分かってるのっていうね。
あそこはてな。
岸田さんはね、分かる可能性はあるんですよ。だからね、ただね、それね、曖昧にしか分かってないだろうから、日本の強さ、今日はね、この日本の強さって一体どこにあるのか、これ例えばその先ほどお話したね、こう井上さんが引き出したというのは一体どういうものなのか、そういうところをね、いろいろとお話したいなと思ってます。
よろしくお願いします。聞けば日本の強さがよく分かる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー、
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由1、未経験者の私も安心して受けられた研修システム
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。 北港は北港。
さあお送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは日本の強さとは何か、岸田総理が理解すべき真の保守本流、うん、
これね、ぜひね、この日本の強さとは何かっていうのをね、この表現者クライテリオンで特集したので、ぜひね、僕本当だったら日本人全員に読んでもらいたいなと僕は思ってるんですよ。我々っていうのは一体どういう種類の人間なんかと、日本人っていうのはやっぱりアメリカ人とか中国人と明らかに違いますからね。
そうですね。
その特徴をちゃんと分かって、その特徴に沿ったいい環境とか政策とか展開していけば、日本はね、凄まじくいい国になるはずなんですよ。で、表現者クライテリオンってね、先代の表現者っていう雑誌の頃からどっちかっていうとね、あの日本批判をずっとやってきたわけですよ。今の日本はこんだけダメだと、もう不況も続いてるし、で新自由主義でもうなんか改革とかばっかりやって、こんなものだったら日本潰れてしまうっていうことをね、一方ですごく言ってたんですけど、なんで批判してるかっていうと、日本には本来の保守すべき良いものがあるという前提があるわけですよ。でこれを潰さないでくれというのが、これ我々保守思想ってこれ言ってますけど、まあ、基本な考え方にこうなってるんですね。で日本の良いところって何かっていうとね、例えばあの田園風景とか綺麗じゃないですか、
はい、
うさぎ追いし鹿の山、うん、小舟釣りし鹿の川、ね、美しい田畑があってね、お山が綺麗 でそこに牧歌的に暮らす日本人と、であの家族仲睦まじくで、隣近所も仲良くしながら協力をして仕事をして、で、あの、お祭りをしたり、お正月を迎えしたり、で、そうやって子供も育てて、おじいちゃんおばあちゃんもいたわって。あれって、やっぱり日本人でよく知ってると思うんですよ。
うん。
これ、現代人で、大都会で生まれた方はちょっと違うのかもしれないけれども、うん、それでもね、その都会の中にもその、お祭りがあったりとかね、
はい、
日本的なものっていっぱい残ってたはずなんですよ。
なんか、ぬくもりを感じますよね、うん。
そこで重要なのはね、競争してないんですよ。協力してるんですよ。ね。
はい。
いたわり合ってるんですよ。
そうですね。
助け合ってるんですよ。
うん、
でそれが、まあ、日本の和を持ってたっとしとなすって言ってね、
うん。
日本の和、和風の和。日本っていうのが和っていう意味ですから、仲良しってことなんですよ。
はい。
ね。でそれがね、まあ、いいものなんですけど。で、これ、まあ、秩序があるっていうか、社会学的に言うんですけど、まあ、そうなったらいいなと思うわけですよ。でね、これ、この話をね、この、日本の強さとは何かっていう、その、最初に座談会を、こうやってるんですけど、編集委員と、それから瀬先生っていうね、
はい、
あの、保守の思想家と言ってもいい、思想家の瀬さんとね、学者の、で、一緒にこう話をして、どういうところが強さなんやろうなと。それで、なんだかんだと議論してて、ね、僕ね、ある一つの比喩を言って、ああ、日本ってこういう状況ですよね、と。今のこの和のある、こう、ちゃんとした人間関係とかね、社会っていうのをこう、築き上げる状況っていうのは、クラスで言うと、小学校のクラスで言うと、
はい、
あの、みんなが仲良くしてる、崩壊してないクラスなんですよね。
うんうん。わかりやすい。
うん。で、あかんクラスってね、
うん、
学級崩壊してるんですよ。
うん、はい。もうめちゃくちゃな
って、ね。めちゃくちゃなって、もう先生の言うことも聞かへんし。
授業も出えへんみたいな。
うん。で、それでもう、その授業でうろうろしたり。おいでもうなんか物を盗んだりとかするやつもおるし、でいじめが起こったりとか、で先生うるせえよとかなんか言ったり、勉強したい子もいるのに勉強もできないと。そういうクラスってまあありますやん。だから今の日本ってまあ半ば学級崩壊してるような状況に、うん、あってね。で、格差が広がって助け合いっていうのがなくなってる状況なわけですよ。で、僕はやっぱり保守本流っていうのは、この崩壊してないクラスのような日本を目指すべき。うんなわけですよね、
はい、
それが保守本流で
仲違いせず、
そうそうそうそうそうそう。で今は新自由主義がどんどん行き過ぎてね、弱肉強食でブラック企業とかね増えたり、
うん、
それとかものすごい親子でもなんか虐待したりとか、うん、もう日本全体がこう学級崩壊状況になってると、
うん、
この学級崩壊してる状況から崩壊してないクラスに戻す、これが岸田さんがやるべき新自由主義からの決別なわけですよ、
うん、
でね、それをやるときにね、どうしたらいいかってことなんですよ。これで僕らの社会心理学の理論でね、あのマイクロマクロ循環論とかっていうのがまああって、まあ名前はまあいいんですけども、この学級崩壊してる子供たちとしてない秩序のある子供たちと見てるとね、行動が全然違うから、学級崩壊してる子たちってすごい悪い子で、
うん、
学級崩壊してない子ってすごくいい子って思うんですよ。 はあ、当たり前じゃないですか、
はい、
悪いことしてるんだから悪い子、いいことしてるのがいい子って思うんですよ。でその悪い子いい子っていうのはその子供たちの心の中が悪くなってるのを悪い子と思って、ちゃんとお利口さんしてるのは心の中が綺麗なんだろうと思うんです、
うん、
でもね社会心理学はこれを明確に否定してるんです。
へ
ー、人間っていうのはねジギルとハイドじゃないですけど、いい振る舞いもできるし悪い振る舞いもできるんですよ。
ほうほう、
学級崩壊してしまってるのは学級崩壊してるから悪いことをしてるんですよ。
は
ぁ、一人一人は。で、一人一人が悪いことしてるから学級が崩壊してるんですよ。
なるほど。
逆にね、秩序がある社会っていうのは、うんうん、みんながちゃんと秩序がある状況にいるから、秩序ある振る舞いをしてるんですよ。
うんうんうんうん、
だからこれ、ミクロとマクロが循環してるんですよ。
は
ぁ、こういうのは、経済学で言うと、均衡っていうんですけど、イクイブリアムっていうんですけど、まあ、それはいいんですけど、
はい、
この、心の中は一緒なんですよ。だからどっちも同じ日本人なんですよ。
その、うん、あのイメージとかその雰囲気が、
うん、
その悪い方いい方に導いてるってことですよね。
悪いのは雰囲気なんですよ、
うんうん、
でその日本人が悪いんじゃないんですよ、
うん、
だから日本人もちゃんとした雰囲気のところにちゃんと連れてったらめちゃめちゃちゃんとするんですよ。
構成するんですね。
そうそうそう。でところが今学級崩壊してるからもう和訳ちゃなってるんですよ。
はい。
でね、これは社会心理学でなんでその学級が崩壊するんかっていうとね、先生の差配がダメなんですよ。
はあ、導く人が。の、
そのちゃんとした先生って上手い先生がいたらね、大体ね、ちょっと悪いやんちゃな子いるわけですよ。
はい。
その子をね、放置してると、どんどんどんどん乱れてって、うん、あるところで乱れた子が4人とか5人とかなってきたら全体が崩壊するんですよ。ちゃんと悪い子がいるときに、そこでね、上手いことにその子をね、いなしていくんですよ。でその子の気持ちにもなって、
はい、
その子が何をイラついてるのかとか、この子こんなんやねんなとかって分かって、
うんうん、
でね、ずっとなんか、ダメなんだとか、もう冷たくされた、なんか冷たくされたことでさらにグレてって。
余計反発して。
で、グレると悪いことで先生もイライラするから何をあんたってこうなってきて、でも暴力的にこうなってって。だからもう先生も崩壊していくわけですよ。だからね、先生がちゃんとできたら学級は崩壊しないんです。
うん、いやもう学校で例えたらめちゃめちゃわかりやすい。
でこれは日本の国で国民は子供だとしたら、
はい、
先生は誰かというと総理大臣なんですよ。
今で言う岸田さんですね。
岸田さんなんですよ、
はい、
まあ厳密に言うと内閣であり政府なんですよ、
うん、
ここがね今もう好き勝手にやるや、自由主義や、新自由主義やから競争しときや、俺は金使わんけどなって言ってるわけですよ。
もうそりゃ崩壊します。
でも放置、新自由主義だから子供の野放図な行為を放置してるんですよ、
うんうん、
これも全然ダメなんですよ、
うん、
でそれでも学級崩壊してるんで、だからここはねやっぱりねちゃんとお金使うところは使う、で悪いことした子はちゃんと悪いと言う、でそれでちゃんと先生として子供を一人一人いたわっていく、これが緊縮財政から脱却で積極財政っていうのと同じですか。積極財政するってことは子供をいたわるっていうことになってるわけですからね。
うんうん、
で日本の柔道家って加納治五郎っていうのはね、乱取りっていうのを作って強くなったらしいんですけど、これも今回のクライテリオンで松原先生と中井さんっていう選手にね、中井選手って監督に、アドバイザーに柔道のね、対談してもらってるんですけど、加納治五郎っていうのが行動館柔道っていうのを作ったんですけど、それまではそれぞれの武士とか武家とかがいろんな武道を持ってたんですって、
うん、
それをこうねオープントーナメントしたんですよ、
はい、
乱取りって言って、そこでね、いろんな格闘をさせて、それでね、自由闊達に戦わしたんですよ。そしてできたのが今の日本柔道なんですよ。いろんな格闘技の要素をこう取り入れて、だから最強の格闘技が当時出来上がったんですよ。当時の技術だったら。だからこれってね、だから古く伝統的なものを引き継いでるってだけじゃないんですよ、日本っていうのは。そういう新しい場を作って、いろんなものを入れて、いろんなものを作っていって、それでね、日本、この新しい時代のもとで新しいものを作るっていうのが、これがね、日本のやり方なんですよ。
うんうんうん、
で、その時に、師匠と弟子の間のね、厳しい訓練だとか、研鑽だとかもあるんだけど、はい、実は自由があるんですよ、
うんうん。
そういうね、日本のこのおおらかさとか、おおしさとか、これはね、生き生きとね、もう楽しいものなんですよ。で、元気なものなんですよ、
はい。
そんなね、日本のすんごい元気さ。これをね、一曲で表現したいと思います、今日は。大滝栄一プロデュース。金沢明子さんで、イエローサブマリン音頭。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久御山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
大竹英二プロデュース、金沢明子でイエローサブマリン音頭をお届けしました。
今日これね、はい、スタッフにかけてくださいって言って今聞きましたけどね、
はい、
聞いたの35年ぶりぐらいですね。もう
お
ほとんど聞いてなかったですよね。もうだってこれラジオとかテレビでもほとんどやってないんじゃないですか。
どう思います？
やったのかな、知らないんじゃないです。
いや、初めて聞きました。
僕らからさ、これ1982年とか14歳だからさ、あの先週かけたあのボーイジョージのね、
はい、
カルチャークラブと同じ時代ですわ。中2とかでしょうね。これもう見た時もひっくり返りましたよ。なんじゃこれ思ってこれビートルズのイエローサブマリンがなんで温度やねん思って、
ね、
14歳のね、あのガキ藤井聡にはね、もう何もわからなかったんですよ、
うんうん、
なんかようわからんなこれと思ってたんですけど、今聴いたらまあ楽しい曲ですね、はい、もうちょっと踊りたくなりますよね。
でも温度のリズム、
We are living in a yellow submarine、 イエローサブマリン、 イエローサブマリン、 もう一回いきますよ。 We are living in a yellow submarine、 イエローサブマリン、 潜水艦。もう更新の電波たっぷり使った今もう
もうあの矢倉が見えました
ね、これ楽しいですよね
、はい、
やっぱりね、日本人は温度ですよ、
うん、日本の心。
もうクラブやデスコ知ったことかと。
デスコ。
盆踊りさせろと。
ほんとや。
これね、これもちろんこれあの96年、66年ですね、ビートルズのイエローサブマリンっていう曲の、これジョンとポールがまあ作った曲ですけど、
はい、
これを大幅なアレンジをして、82年にこれね、まあ、金沢さんが歌ったんですけど、
うんうん、
最初ね、あの山田邦子が歌うっていう、話だったんですって。
あ、そうなんですか。
でもそれだとね、完全にこうコメディーソングになるからやめようと。コミックソングになるから、だからこう真面目な金沢明子さんというもう超歌い手さんに歌ってもらおうと。で、これプロデュースしたのが大竹英一。大竹英一といえば、ここのラジオでもロングバケーションはかけたんじゃない
ですか。かけましたね。
君は天然色とかね。
はい、かけました。
あれが一番代表曲で、あの時もあの日本のポップアルバムの金字塔で、
うん、
もう日本のポップ史上最高最強のアルバムだと。でその最強の一曲が君は天然色だという、まあ僕言い方でね、
うんうんうん、
説明したと思うんですけど、大竹英一ってね、最近ね、改めてね、こいつマジで天才やわと。思ってるんですよ。
改めて。
これ中高生で音頭ね、レコードで聞いて、うん、このジジイ何やってんねんと思ってましたよ。
当時はね。
もしなんか次のアルバムだったら次にロンバグでなんちゅう若者の曲作っとんねんみたいな。まあ当時あんま意味わかんなかったんですけど、これ当時ね、彼の才能を見抜いてたね、鹿島ちゃんって僕の親友がいてね。
はい。
こいつがね、いろんなレコード貸してくれるんですよ。高一ぐらいのとこから。でもいつも佐野元春や大竹英一やって聞いててね。で、まあ、ロンバケはええなと、一段もええなと。
あそこからの紹介やったんですか。
ナイアガラムーン。なんじゃこれって。ゴーゴーナイアガラどないなってんねん。ナイアガラカレンダーなんじゃこれみたいな。ロックンロールほどし玉ってどういうことやねん、お前。もうね、鹿島ちゃんから借りたレコードは全部テープ取ってましたけど、このね、このあたり全部レコードテープ取らなかったんですよ、僕。もうこれ。
意味わからなくて。
そんな、陽気感は僕を。でね、最近またね、ネットで聞けるじゃないですか。
あ、ですね。
この間聞いてたんですよ。
うん、
じーっと。最高よこいつ思って、その僕が拒絶したナイアガラカレンダーとか、うん、ゴーゴーナイアガラとかこの辺の、
はい、
で特に音頭が秀逸やなと。で彼ね、もともとあのハッピーエンドってバンドから出てきた人でね、これハッピーエンドっていうのはロックバンド、日本のあの草分けロック王の最初のロックバンドなんですよ。でこれはね、あの最近また改めてすごいリスペクト
されてて、これハッピーエンドってすごいんですよ。これまずこの大竹さんが歌ってらっしゃるんですけど、細野晴臣、うん、YMO の細野晴臣ね。それから松本隆さん、
はい、
あの作詞家の赤いスイートピーとか、
はい、うん、セコちゃん、
セコちゃん、うん、もうあの松任谷由実の詞とかいっぱい書けまくってる、
はい、
あの日本代表する作詞家の松本隆さん、これドラム叩いてたんです。
関西ね、今そうそう住んでらっしゃる。
そうそうそう、神戸だったかな、
確かそうですね、う
ん、鈴木茂さん、この4人がね日本の最初のアルバムで、うん、ロックアルバムでね、これなんやねんと思ったんですけどね、うん、よくよく考えたらロックっていうのはすっごい新しいものなわけで、
はい、
どうかわからないわけですよまだ。だけど大滝はねもうずっとすごいんですよ。
う
ん、君は天然色だともうずっとすごいんですよ。
なんかその昔を大事にしながらも新しいものを
取り入れて、うん、こう何なのかわかんないですけどね、とにかく今聴いてももう何回聴いても新鮮なんですよ。
モ
タハルとかね、なんかちょっとあ若い頃が聴いてたなとかって思うんですけど、大竹栄一はもう何回聴いても素晴らしいんですよ。
もう超リスペクトですね。
だからでハッピーエンドもすごくいいしね、
はい、
でそれが途中で自分でガー曲作るときにね、この温度に走ったんですよ。これなんで温度に走ったかって今回調べて、すげえわと、これクライテリオンに書いてもらおうなみたいな話でね、
はあ、
なんで彼温度を始めるようになったかっていうと、
はい、
最終的に日本のダンスミュージックなら温度だろうという考えにたどり着いたと。でなんでたどり着いたかっていうと、ナイアガラトライアングルのボリューム1に山下達郎とともに伊藤銀次っていうのがおってね、この伊藤銀次っていうのが小林信彦の日本の喜劇人っていうのを勧めたんですって、
うん、
この伊藤銀次が、
うんうん、
小林信彦っていうのはあの有名な作家ですけど、これあの森重久彌とか江野兼とか渥美清とか萩本欽一とか当時の喜劇スターたちというのが、日本の喜劇スターっていうのが一体どういう笑いをやってるのかと、
うん、
どういう文化的背景があるのか、喜劇人の角度から日本文化を語るという、うん、そういうね作品を書いたわけですよ、日本の喜劇人っていうの。これあのボリューム2っていうのを作っててね、これはあの植木仁とか伊藤史良とか、あのベンジャミン伊藤ってまあ分かんないと思うんですけどねそういうのこう藤山甘美だとかね、そういうのをこう語るっていうね、だ日本のお笑いというものから日本の強さを語ったわけですよ。まさにね今回こうクライテリオンで語ろうとしてるところ でそれをミュージシャンとしてずっとやっぱロックも聴くしポップも聴くし、今すごいんですよ大滝さんって、もう曲何でも知ってる人、もうスーパーオタクなんです今から言うと、もうすさまじいオタクで、
音楽オタク
もうですっごい才能があるから、もう全部自分でアレンジしちゃうんですよ、
はい、
で最後行き着いたのが温度なんです。でそれでね僕これをね最近気づいてね、お前はとロックやっつって元春さんみたいにねロックそのままやるっていうのもあるけれど、やっぱり日本人だったらそのロックと温度どうするかとか、これロックブルースとロックとこの田園風景でどうやっていくかとかっていうのは、これをね楽しくこうやっていくっていうのが必要でね、
うんうんうん、
まあ、ただこのあまりにも時代を先取りしすぎてて、あまりにもロックと洋楽とその日本というのを融合させすぎて、オタク以外誰もわからなかったんで、柏ちゃんしかわからなかったわけですよ僕もバカ藤井はわからなかったわけですよという日本人の強さのお話でございました。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアに、しっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届ける、やりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はいね、もう今日は以上です。
以上
もう、ね、日本人の強さをね、保守本流ってね、はい、曲がりなりにもね言ってるわけでしょ岸田さん。 そしたらちょっとね、イエローサブマリン音頭一緒に踊りましょう。
ね、
音頭。そこで踊って、ちょっとパーッと行って、うん、で酒でも飲んで、あれでもう、それで次の日の朝、次政治のことはまあ考えましょう。
やること
しっかり。そしたらね、めっちゃええ政治できると思いますわ。
ね、だからやっぱはっちゃけて、そこから。
プライマリーバランス知るかい誰がそんなん言うとんの、財務省が何までもんじゃい
言ってほしいですね。
言ってますよ。もう温度でぶっ飛ばしましょう。
はい、頑張りましょう。はい、そして、表現者クライテリオの最新号が今月15日発売なんですが、はい、最新号では日本の強さとは何か、亡国を救う道の思想、こちらの特集を。
今日の話も実は道の話ですからね、うん、大滝栄一堂温度堂の話ですからね。
はい、ぜひこちら楽しみにお待ちください。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索していただきますと購入ができますので、ぜひよろしくお願いいたします。ホームページでは1割引お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。